それではまずは、今週一つ目のパートでございます。週刊 JOBBB ニュースの416号。
はい。
ということで、前回の配信から2週間経ってますんで、その間に、まあ我々、特に、主に文雄と鉄平が、手に入れた情報を皆さんと共有したい。まあそういうコーナーでございます。はい、まずはですね、まあなんたって、これ僕と文雄くんのまあ共通というか一緒に行ってきた、話題から、
はい。
はい。JR 大阪駅の梅北エリア。
梅北、はい。
はい。梅北エリア、3月の18日、
はい。
土曜日に開業いたしました。
はい。
まあ今、大阪、もしくはもう日本の鉄道、マニアが、鉄道ファンがですね、話題になっております、梅北の地下ホーム、
はい、
そして地下コンコースに、文雄くんと二人で、行ってきまして、
はい。僕も全然分かってないので、まあ、てっぺんついてもたような感じだったんですけどね。
そうですね。で、今回はですね、はい、まあ、いつもとちょっと違うタイプ、感じで行きたいなと思って、まず新大阪駅まで行きまして、
はい、
で、新大阪駅から、大阪東線に乗りまして、で、この梅北エリアの地下ホームまで電車に乗って、
はい、一駅ですけど
ね、一駅ですね、
これがおもろかったね、
はい、一駅140円だったかな、
そうやったかな、
大人一人運賃片道140円で、
そうやった、はい、
で行って、
はい、
まあ、その様子はね、YouTube の鉄の細道チャンネル、
はい、
あ、実はね、これまたちょっと皆さんに報告あるんですけど、鉄の細道チャンネルをですね、
はい、
ちょっと名前を先日変えまして、
あ、そう、
はい、
はい、
黒潮という名前にしました。
急に 何か用
は、ね、ちょっといろいろ、まあ、分けあって、
はい、
まあ、そのあたりはまた動画で紹介しますけど、
はい、はい、
まあ、その黒潮チャンネルでですね、はい、この全面展望の様子ですね、新大阪から、はい、大阪駅の
梅北
地下ホームの間はですね、
はい、
紹介してますけど、実際、文雄君、どうでしたか、この梅北エリアに行って。
いや、もう本当びっくりしましたね、僕は梅北、覚えてるのはね、
はい、
原っぱというかね、もう貨物駅がまあ衰退してっていうか、ほったらかしになって、
はい、
草っぱらのもんしか覚えてないんですよ。
あ、
で、あの辺ね、お墓がいっぱいあるんですよ。
あ、らしいですね。
梅田の墓っていうのは、ちょっと掘ったらまあ人骨が出るというようなね、
はいはいはい、
そういうとこやって、その人骨も僕も見たことありますし、
あ、そうなんですか。
うん、まさか、ここがこんななんかもう、はい、変化というのか、もう生まれ変わりかぶっちゃけたことを言いますと、もうわけわからないような感じになりましたね。
なるほどね。で、ね、うん、まあ、その今、まあ、もともとは、まあ、原っぱやった場所を、
まあね、
まあ、開発して、
はい、
で、梅田の貨物駅っていうのができて。
あ、もう一番最初、
はい、
梅田の貨物駅ができたんですけど、その時あんまり使ってなかったんです、はい、あの辺りはね。割とバラーンとした感じやったんですよ、ね、
はい。で、まあ、今、梅田の貨物駅はなくなって、で、梅田最後の一等地と言われてる梅北のエリアがありまして、はい、まあ、今でその頃の2期工事っていうのをずっとやってて、ホテルが建ったりとか、
はいはいはいはい、
で、ビルが建ったりとかっていう工事今ずっとやってるんですけど、はい、まあ、その地上からずっと地下行ったところに、
はい、
この度新しい大阪駅の地下ホームができたということで、はいはい、まあ、私、てっぺんはね、その開業前にも取材行きましたし、まあ、開業当日も取材行ったし、で、今回、文雄君と行ったんで、もう3回目。
いや、ね、
になるんですよ。
まあ、で、タブさんも、ね、言ってた、
はい、そうそう、
ね、はい、
3回目になりまして、
ええ、
で、まあ、ちょっとこれまたね、次回以降の JOBBB で、細かく紹介しようかなとは思ってるんですけど、
はい、
まあ、今回ですね、もう直近の情報ということで、
はい、
なんか、文雄くんが、この梅北地下ホーム、何が一番びっくりしたかなっていうのをね、聞きたいと思って、ちょっと今、今回、あえてニュースで言ってるんですけど、どうでしたか、まあ、歴史とかそういうの抜きにして、本当、大阪のというか、まあ、これからの日本の、なんか鉄道の未来をこう象徴するような、
はいはい、
設備とか、
はいはい、
いろんな風景があったんですけど、まずね、僕、文雄君、トイレに行ってもらったんですけど、
トイレではもう仰天しましたね。
あのトイレ、どうでした？
いや、もう、あれはちょっと口で表せないというのか、
うん、
まるっきり僕はね、いわゆるそのトイレ屋さんのショールーム行ったみたいなね、
あ、
まあ、トイレ屋さんのショールームってあんまりないかも分かりませんけど、昔よく取材行ったことあるんですけども、わけのわからん便器置いてあったりね。
あ、
こんななんで小さい便器がいるかとか、はい、なんか壁から突き出したなんか棚みたいなのが置いてあったり、
うん、
そんなのがまあ白いなんちゅうかね、ホーローというのか、
うん、
プラスチックでできたやつがいっぱい並んでたわけですよ。
めちゃくちゃ綺麗やったんですよね。
綺麗
とにかく綺麗で
というのはもう取り越しましたね。透き通ってましたね。
で、まあ、まあ、多分ラジオ聞いてはる方ご存知だと思うんですけど、あのトイレの一番の売りっていうのは、トイレの出入り口の上にデジタルサイネージっていう、まあ、液晶画面があって、
うん、
女性トイレ、男性トイレ、あと あのバリアフリートイレ、はいはい、それぞれ の、はい、あの使用状況が一目で分かると、はい、だからまあ利用者にも優しいし、そのトイレを管理してるまあ清掃の方のまあ目安にもなるっていうことでなんかあの液晶画面、まあ、あれのサイネージっていうんですよ。
何分の1というのはね、
そう
なんか数学の授業みたいな、
あ、そうなんですよ、
数字が出てましたね。
でも実際に今トイレ トイレの 何席のうちの何室か、うん、何室のうちのいくつかが使用されてるとか、
はい、
まあ、あと2室残ってるかっていうのが、はい、まずそこで見て分かるから、
はい、
まあ、トイレ使いたい人で、まあ、特に急ぎの人とかは、
うん、
あ、今やったらあの行けるかとか、
はいはいはい、
ちょっとこれまだやからもうちょっと我慢しとこうかなっていうような感じで、
はい、
まあ、その視覚的にトイレの使用状況が分かるっていう、
はいはい、あ、まあ、入る前にね、
はい、ことやって、で、まあ、僕はその中に入ってないんですけど、ふみお君に実際に男性、
はいはい、
トイレに入ってもらって、
はいはい、
まあ、使ってもらったと、
はい、
いうことなんですよ、
ね。まあ、入り口はだいたい手で開けるんじゃなしにね、ボタンで開けるんですよね。
あ、なるほど。
あれもちょっとびっくりの、カイとヘイと書いてましたよね。
あ、だからそれはあれですよね。多分、あのバリアフリートイレの話ですね。
あ、そうだ。
あの、
その前にね。
男性トイレの方はどうでしたか？
男性トイレはね、あの、まあ、小便型チンが朝顔型の便器があるんですけども、
うんうん、
それが、まあ、割と興味流行りの、どっちか言ったら幅の狭いね。
ああ。
なんか、ちょっとこう、なんか、スーッと上から柱が出てくるような感じで。
あの、横からすぐ見えるやつやな。
横からすぐ。
あれ嫌やね、俺は。
あ、そう。いや、あれね、あの、場所によってね、あの、横にね、はい、あの、見えんようになってるとこもあるんですよ。
ああ。
それは、ここはなかったですね。
はい、はいはいはい。
ただもう本当に横並んでやってるな、ちゅうか、なんか、ちょっとこう、横振り向いたら、おしっこが、よその人にかかれへんかいな、というような心配ありましたけど、数が多いもんですからね。
ああ。
もう、まあ、本当に空いてるとこがあるちゅうか、ここなら、まあ、あんまり気にせんとおしっこできる。ああ、これ僕撮ったやつですね。
写真を今見てますけど、
これ僕 の、 あの写真が出てますね、
はい、
あ、まあ、数が多いことだと、
はい、
まあ、清潔で飛び散りがほとんど感じられない。
だからあの小便器の使用はおそらくあの出入り口のデジタルサイネージには表示されないんですよね。
これはね、ないと思います。
あの、
ま
あ、いわゆる大便器ですよね。
大便傾向
ですね。の使用状況が分かるということ、
はいはい、
で、もう一個ね、あの、まあ、これもその別コーナーでちょっと詳しく話しますけど、あのバリアフリートイレっていうのがあの2つ用意されてまして、
はいはい、
まあ、あの俗に言う車椅子トイレっていう、
そう、車椅子のマークが大きく扉についてました、
はい、でこちらもですね、はい、出入り口のデジタルサイネージで使用状況が分かるっていうので、
はい、
一回僕文雄君にじゃ あのこのトイレの1つを使ってみてくれと。
お、そうやね。
で、
う
ん、まあ、どの段階であのサイネージの番号が、
ああ、
まあ、増えるというか、
カメラで狙ってたからな、
まあ、もともと2分の0なんですけど、
ああ、
それが1人使ったら2分の1、
はいはい、
で2人使ったら2分の2っていう、でそこで満室になるんですけ ど、
ど、
それがどういうタイミングで数字がプラスになったり減ったりするのかなっていうのをやってもらったんですけど、これすごい意外なことが分かって、普通やったら、
うん、
あの、まあ、この左右のスライドドアをあの、まあ、僕は内側からロックした段階で数字が1個増えるんかなと思ったんですけど、実はそれでは増えなくて、
ね、何回もやり直したかね。
で、なんでこれ数字変わらないかなと思って、まあ、文雄君に何度かこう試してもらった結果ですね、まあ、今僕らが認識している情報としては水を流さないと、
何か、まあ、使用せない
と、ね、いや、ね、座っただけじゃダメなんですよ。便器に座っただけやと、
う
ん、数字はプラス1にならないんですよね。
あ、 ね、
そっからで、あの、水を流したら、うん、サイネージの数字が2分の1になるっていうことが分かって、
はいはいはい、
まあ、あの、これに関しては、なんか実際に使う立場としては、もう、扉開けて中から閉めた状態でプラス1ってやってほしいなって、
ね、
なんかリスナーさんも多分そう思われると思うんですよ。まあ、まあ
普通はそういう神経やね。
そうですよ。だって水流すまで、
はい、
だって水流さないでも実質部屋に入ってたら、
うん、
もうそれは使用状況と一緒ですよね。
と思う。
ですよね。だから、
う
ん、例えば、あの、サイネージが2分の1あって、あ、まだ1個使えるわ、2つあるからと思って行ったら、実は中に人がいた。
はい、
けど、その人はまだ水を流してない。だから数字が変わらないということになるんで、ちょっとこのあたり、ね、あの、JR 西さんなんかわからないですけど、ちょっと、あの、システム変えてほしいな。もう、中に入った時点で、
うん、
あの、数字をプラス1にし、あの、増えるようにしてほしいなと。
現場でそういう疑問が起こって、
はい、
僕はたまたまおしっこしに来てはった、
はい、
あの、JR の帽子かぶった人に聞いたんやけどね。
うんうんうん、
私はまあ、乗務員関係やから、あんまわからんけども、
うんうん、
まあ、あの、ということで話は一応聞いてもらったんですけど、それで、うん、そこで解決はしなかったわね、それはね。
で、その方に言ったんですよね。
ええ、
あの、 扉を閉めて中に人が入った状態で扉閉めても数字変わらないんですよって言ったら、あ、じゃあ何かこう使わないとダメなんですかねみたいなことをだから言ってはったかなっていう記憶してるんですけど、
ヒントとして言ってくれはったかな、
ただあんまりこのあたりの細かいとこが多分まだマスコミとかでは出てないと思うんですよ。
まあそれは記者の人でもね、
記者の人は単に多分情報をみんなに知らせるだけなんで、で僕らはやっぱりさらに踏み込んでね、この利用者の立場で、はい、あもっとこうトイレを使いやすくしたい、だからどっちかというとこのトイレってその DX トイレ、なんかデジタルトランスフォーメーションっていう、なんかそういう名前なんですよ、うん、DX トイレって言われてて、要するに、まあ、インターネット技術、デジタル技術を使ってその物の使い方を良くするみたいなことを、あの標榜してるんですけど、なんかそういう細かいとこがまだやっぱりできてないなって、まあ、あくまでもこれはあの車でいうとこのあのパイロットケースやねんなっていうことが分かったんで、
まあ、とにかくまあ中にある便器類というか、使用機材がたくさんあって、どれをどう使っていいというか、私にしてみたらなんか説明書がいるなというような、ね、
それ分かります。
ものすごく壁にまでいっぱいスラップっていっぱいくっついてましたしね。
でね、同じこと僕思ったんが、まあ、これから地下ホームに、今の話はね、地下ホームから一回上に上がった、まあ、いわゆるそのコンコースっていうか、その改札口のある会の話なんで、そうそうそう、他にはあのデジタルあのアクアリウムっていうんですかね、
あれもかったね、
あの壁にこう投影するタイプのやつとか、
魚がいっぱい泳いでるんですよね。
そうそう、あとはやっぱり一番の目玉は顔認証改札機ですよね。 あれも実はちょっと僕ら新大阪駅で一悶着あったんですけど、まあ、それはまた別に話しますけど、
そのデジタルの水族館もね、僕なんかあまり面白いので、中におる魚がどうなっとるのか思って近づいて壁に手当てて、それもちろん水はないわけよね、画面やから、壁に手当てて手持っていったらね、一部の魚はね、僕の手から逃れるというのかね、魚を捕もうとするとスッとこうね、逃げる作用するやつもありました。
だからそこら辺がね、まあ、売りらしいですね。
あ、そう、
だから、まあ、文雄君ぐらいの年であんまやってる人はいなかったけど、結構ね、若い人っていうか、特に子供がね、あれ大好きで、僕3月18日の開業当時は、まあ、あっこにもう本当に幼稚園とか保育園ぐらいの子供がいっぱいおって、もう壁の魚を手で掴もうとして、そいつが逃げる、でそれまた追いかける、でまた掴むっていうようなことをやってたんで、あれはどっちかっていうと、まあ、別に どんな年齢の人がやってもいいんですけど、まあ、どっちかっていうと子供、
あ、そう、僕はもうそれ知らんとね、
そう
やったんですけどね、まあ、逃げる魚もあれば逃げる魚もあるというのが面白かった、全部が逃げるわけないです、
そうです
ね、捕まれてあのじっとじっとちゅうかそのままやつもあれば、もう手持っていただけでピャッピャッピャッとこう逃れてくれるやつがあったりね、
まあその川の底というか池の底の、
池の底、海の底やね、あれね、
いや海ではないです、
ね、あれ
は、あれは淡水ですね、基本的に、
せやけど海水のやつ持ってない気がします、
アロワナ的なやつもね、アロワナって言うけど淡水じゃない
アマゾンやからね、そうですね、そうかもしれないね、
そうそう、まあ、だからコンコースはそんな感じで、そういう施設がいっぱいあったんですけど、僕ね、地下ホーム、まあ、要するに僕らが新大阪から大阪駅まで、大阪東線っていう電車乗ってきたんですけど、まあ、その時に僕らが降りた場所が、その大阪駅 その梅北地下ホームっていう、このコンコースからさらに1階下に降りたところにあるホームで、まあ、これ21番から24番ホームがあって、でこっから、まあ、今回の梅北地下ホームの目玉の、はるかとか黒潮っていう特急に乗れる、っていうのは、まあ、これがすごい目玉の一つ。
新大阪でなしに。
新大阪でなしに、大阪駅でってことです。
空港直行、直結できたってことですよね。
そうです。まあ、そのあたりの情報は多分みんな知ってるんですけど、僕さっきそのトイレで感じた、その細かい、その、ユーザーの細かいところにまだ手が届いてないなっていうのをね、実はこの地下ホームでも僕感じたんですよ。それは何かっていうと、21番ホームの話なんですけど、こっからですね、関西国際空港とか、あとは、白浜とか、和歌山方面に行く、まあ、特急黒潮とか、関空快速の、関空特急のね、はるかに乗れるんですけど、ここだけフルスクリーンホームドアっていうのが、実はついてるんですよ。ね、21番ホームだけ。21番線だけ、今は、ホームドアがついてて、あとの22、23、24は、まあ、今後、その21番線のフルスクリーンホームドアの使用状況を計算してですね、まあ、見て、実際にどうやって使われてるかを見て、22、23、24も今後つけていくっていう話を、確か僕、取材行った時に、職員の方言ってたんですけど、その21番ホームの、フルスクリーンホームドアの、まあ、はるかなり、黒潮なりの、その、乗車位置がね、分かりにくいんですよ。
まあね、
ものすごく分かり、てか、それは何回か利用してたら、あ、この天井にあるこの横長の液晶画面のところに、 出るんですよね、あの指定席こことか自由席こことかっていうところで、まあ、そこの下に並んだら、はるかとか黒潮に乗れるんだけど、その説明が本当に何もないんで、あの 僕ら二人は撮影で行ってるから、別にあの電車利用はそのね大阪東線とかしてない、
慌てる必要ないわ
ね、そうないんですけど、あの結構ね、やっぱ外国の方多いんですよ、
多かったね、
でも ほぼ外国の利用者しか、まあ、日本人はもちろんいましたけど、はいはいはい、21番線に関しては結構外国人の利用者が多くて、まあ、文雄君も覚えてるかもしれないですけど、あの韓国人のカップルが、
うん、あいてはった、
あの今度韓国乗る、韓国ちゃんはあの、はるか乗るんだけど、あの全然違うとこに並んでて、でいざはるかとあの到着して扉開いたら全然そこ開かなかったみたいなことが、
まあね、びっくりし
て
はったね、
そうあったんで、あのあたりはやっぱりもうちょっとあの何かしら の,、
うん、
あの校内放送とか、
ね、
もしくは、うん、もう分かりやすくもうここにストップしますよっていうのを、もうデジタルサイネージでもいいから表示しないと、あまりにもこう見た目のなんかおしゃれさとか奇抜さだけをてらって、
はいはい、
あの本当にこう利用者のことを考えてるのかなっていう部分は、トイレにトイレ の, その, あのバリアフリートイレに、はいはい、しっかりこの地下ホームの その21番線しっかりなんですけど、はいはいはい、ちょっと分かりにくいですよね。いや、
それ利用者のことをね、頭の中で考えすぎてはるんですよ、はい、こうした方がいいとか、うん、こういうようなとこしといたら分かりあるということを、うん、頭の中で考えてはるデザイナーの人が、
はいはい、
そうやけど実際彼らがそこへ来てですね、乗るときとか、まあ、そんなこと全然知らん人が来たり、まあ、僕みたいに素人が行ったときどうするかということの前はな、それはこれからやっぱり使用している中から、
そうですね、
あのどういうんですか、だんだんと改良していかはると思うし、
だから僕らも
このそのためのパイロット的なもんやと思う。
そうそう、だからラジオでなんであえてこれを言ってるかっていうと、うん、まあ、このラジオもしかしたら JR 西の方聞いてるかもしれないですし、まあ、そういう人に対して僕はちょっと言ってるんですよね、
うん、まあ、かっこよくしはったし、色彩感覚はええし、
そうで一つもね、一つもう一個僕はすごい不満やった、うん、ごめんなさい、不満な話ばっかりして申し訳ないんですけど、そのコンコース、ちょっとまた近くから上に戻って、コンコースに、
う
ん、あの視覚障害者用の展示ブロックがあるんですよね、でその展示ブロックに QR コードが貼ってあって、うん、でそれをですね、スマートフォンのカメラで読み取って、まあ、専用アプリ開いたら、うん、あの道案内を音声でしてくれるっていう、うん、あの視界っていう、そういう名前 の, あのプログラムというか新しいサービスがあるんですけど、僕 そこのホームページ見たんですよ、視界っていうのを作ってる、まあ、ベンチャー企業のホームページ見たんですよ。そしたらね、まず一つ驚いたのが、社長はね、日本人じゃなかったんですよ。
あ、そう、
まあ、ちょっと どこの国の人かとか分からないけど、ちょっとこう見た感じ日本じゃない人の感じで、まあ、それはいいんですけど、あの詳しく見るとね、iPhone 用に開発されてるんですよ、あのアプリ。で、その理由がね、ちゃんと書いてました。
うん、
iPhone は、あの、文字読み上げ機能がしっかり、標準でついてるから、iPhone の iOS 用に開発しましたって言うんだけど、で、しかも、視覚障害者の方、結構 iPhone 使ってる方多いらしいんですよ。
まあ、
その会社によるとね。で、そう使ったって、あの、それで iPhone のアプリを開発したって言うんだけど、けどそんなん理由にならんと思いません。いや、Android でも開発せえやって。だって公共の駅なんだから。
はいはいはい、
思いません、
まあ、
?iPhone 持ってる人だけはそのサービス享受できて、Android 持ってない人は享受できないなんて、それすごい勝手やなと思って。
まあ、まあ、両方持ってへんからね、享受できへんけども
。そうそう、まあ、実際にね、はい、僕、そのアプリ使ってないですし、Android で、使えるか使えないかも調べてないんですけど、ただあの前提として iPhone の iOS 用に開発したっていうところが、まあ、ある意味怠慢というか傲慢やなっていうのは思ったんで、だからやっぱりそういう意味でそのなんかイメージばっかりこう先行して、
いや、なんかデザイナーの頭の中、
この駅はね、
そうそうそうそう、
で実際にほんまに使いやすいかって言ったら前唾やし、まあ今僕が一番心配してるのは、やっぱりあの、フルスクにホームドアですよね。あれが電気が、その、全く通じなくなった時にどう作用するかっていうことも、まあもちろん自家発電のバッテリーとかあるんかもしれないですけど。
それは考えてあると思うけどね。
そうですね。まあそこも、あんまりマスコミは言わないですよね。
まあまあマスコミの人そうだね。
もうちょいやっぱマスコミ。
まあそこはまあ問題記者さんのせい、もうあれだね。
記者というか、あの、会社ですよね。
会社も。
放送局の、まあ多分体質やと思うんですけど、まああれはちょっと言うべきかなと思いました。
それは僕らが言うと。 ったらいいじゃないですか、そういうところはね。
はい、うん、まあまあそんな感じで。
だけど僕はね、こういうできたのは面白いと思うしね。
面白いですね。
こういうこと僕らはまあ議論できるのもええし、
そうそう、
まあ、関西でこういうまあ最先端のとこができてね、うん、それをまあ関西人独特 の、 まああのいわゆるやり方、まあ、
批判精神
というか、うん、批判もあるし、またその触覚的にね、
そうです、
まあ、あの 言うたらかいなこともいいようなとこもありますが、うん、そういうのがどんどん鍛えていってね、こういうような便利な駅のになればいいなと思って、
そうです、
ね、僕はその乗務員の方にもね、面白い駅作りましたね、うん、言ったら、まあ、素直にありがとうございますって言うたって、
言ってました、
ね、お互いにそれで納得したんやね。
あともう一つね、あの、うん、色使い面白かった、ね、
あ、もう色も
色使いは本当にあの見やすかった、
うん、見やすい、今までのね JR さんの色と違ったね、
違いましたね、
あのこういうところはやっぱり JR も脱皮したなというね、うん、感じがしたし、
JR に西ね、
西がね、西のなんか硬そうな中華官庁風のですね、
はい、
対応とか色の感覚みたいなもの出して、非常に分かりやすい、優しい、はい、愉快な気持ちのいい色を使ってはったということがあったね、
はい、またこれこ の、 あの駅については、駅というか ホームというかエリアについては、 ね、
ね、
あの、
うん、
まあ、次回ぐらいにあの 別枠で話せると思うんで、
あ、ね、あの面白かった、天井のハスの花ももろかったしね、
そうですね、
ハスの、あのだからあのコゴムというのはね、
はい、
要は川の中のイメージなんですよ。
まあまあそのあたりまたあれですね、
やりましょう、
次回話しましょうか、ね、
川の中のイメージでね、
はいはい、
まあ、そんなもちょっと一言書いておいはっておもろかったからもわからんなと思います、ね、
まあ、あえて書かないっていう手もあるし、書くっていう手もあるし、
書いた方が僕はいいと思います、
はい、はい、まあそんな、
まあ、いろいろこれからまあこれ成長に僕らも関わりたいし、はい、
そうですね、
どんどん嫌味なことも言うていってですね、
いや僕ら嫌味なこと多いです
か、ね、いやいや、それ僕らもスポンサーでも関係ないから、ね、
あ、全然関係ないです、何も、お金もらってないです、
あのいいとこ褒めたらいいし、
はい、
悪いとこ悪い言うのは僕らの使命と思います、それがまあ大手マスコミとか ね、
そうですね、
テレビ会社はできひんとこやから、はい、そういうことはまあ2人して頑張りましょうよ、
はい、
うん、
あとね、まあ、これまたこれ全くこの梅北エリアとは関係ない話になるんですけど、僕ちょっと昨日ですね、兵庫県の川西市って皆さんご存知ですかね、
うん、ない、まあ、全国的な町ではないかもわから
んね、最近ちょっと川西あんまりイメージ良くないですよ実は。
あ、そう、
例 の、 あの和歌山 の、
あ、 そう、
あ、 のあれ、あいつ川西なんですよ、
ね、あ、そうですか、まあ、いいじゃないですか、あの人も別に
そうそう、やって、うん、けどその川西っていうちょっとネガティブなこう、ね、あのワードかなと思った、まあ、ええとこちょっと話したいんですけど、うんうんうん、あの川西市にですね、うん、あの黒川公民館というところがありまして、
名前聞いたことある、黒川町は、ま、
そう、
場所は知ってます、
そう、黒川小学校というところがあって、この黒川小学校は昭和52年にあの、まあ、もう閉校になって、
はいはい、
で、まあ、そこから廃校になったのがね、相当あとなんか45年後かなんかっていう話で、まあ、
人口減少でしょ、
実質的に子供がもういなくなったのがもう昭和52年頃から、あの学校としては使われてなくて、まあ、どうもその地域の公民館として使われてたらしいんですけど、そこのですね、僕はあの掃除に昨日、
なんでその自分がその市役所
の総理でもないのに、4月26日に行ってきまして、でこれなんでかっていうと、あの僕の娘が行ってる、うん、あの、まあ、箕面の小学校があるんですけど、はい、まあ、その小学校のですね、まあ、母体団体がですね、うんうん、この黒川公民館、まあ、旧黒川公民館の指定管理者っていうのになって、
は
い
は
い、今後5年間ですね、
うん、
あの、まあ、この旧黒川公民館を、まあ、いろんなあの、まあ、管理しながら使えるっていうような、なんかそういう権利を得たらしくて、
ね、契約しはったわけ
ね、そういうことですね、うん、
川西市と、
そう、川西市と、おそらくそうですね、川西市とだと思います、で今はね、川西市黒川里山センターっていう名前に変わったんですけど、まあ、その黒川里山センターに、まあ、僕も娘が小学校行ってるっていうことで、ちょっと掃除をしてきたんですよね、
ご苦労さん、
で、まあ、あのすごい、あのなんか、まあ、僕の嫁さんつぐみが結構それに関わってて、最初行った時はもうここあと数年かかるんちゃうかっていうぐらい汚れてたらしいんですけど、
僕の部屋みたいな、
あ、そうです、はい、それいいか悪いか知らんけど、でそれがもう本当にやっぱり人の力ってすごいなっていうことで、もうあれよあれよという間に綺麗になって、で僕が昨日、まあ、つぐみと二人で行ったんですけど、え、全然綺麗やんって、
どこそういうすんや
と、そうそう、まあまあもちろんそのちょっと壁がほこりついたりとか、はいはい、ガラスが汚れたりとかするんで、そういうところ雑巾がけして、うん、まあっていうのをいろいろやっててね、
なるほど、
でまあそれはそれで終わったんですけど、僕そのこの旧黒川小学校、まあ、黒川公民館、結構あの建物がすごい面白くて、
うん、
で、あの、一回ネットで調べたらですね、すごいことが分かりまして、まあ、いろんなところが、あの、まあ、これについて書いてるんですけど、能勢電鉄のホームページが結構簡潔で面白かったんですけど、
能勢電ね。
能勢電の駅で言うと、うん、 妙見口か。妙見口から、まあ、歩くと4、50分かかって、で、あとは、さっき黒川の話出てきたんですけど、野瀬伝の、
うん、
ケーブルカーが、
はい、
ロープウェイか。え、どっちや、ケーブルカーか。ケーブルカーやな、
うんうんうん。
ケーブルカーがあるんですけど、うん、あれ、もうこの近くにあるんですよ。実は、黒川に行く、黒川からなんかその三条駅かなんかに行くケーブルカーがあるんですけど、まあそういうのもあって、うん、まあその関係で野瀬伝がこう、まあ地域の、まあ、地域復興というか、活性の一環で書いてるんですけど、うん、これによるとですね、うん、これ、校舎二つあるんですよ。ここの旧黒川、
ね、
旧校舎二つあって、うん、で、まあ、南北に一棟ずつ校舎があって、
うん、
で、北側の校舎がですね、うん、なんと明治37年の建築。
100年以上やね。
でね、明治37年を調べますとですね、うん、1904年。
あ、4年になるの。
だから、119年前の、
あ、なるほど。
うん、校舎
や。ああ、すごい、ね。
昨日僕はその119年前の校舎を、うん、の調理室をきれいに、
そうしたよね。
きれいにしたんですけど、
うん、
で、さらに言うとですね、その南側にある校舎が、
うん、
昭和21年の建築っていうので、
うん、
え、なんで、まあ、昭和21年って言ったら1946年なんですけど、うん、言うたらもう40年、まあ、40年弱、
そうね、
なんで、後にまた新しい校舎できたんかなっていうのを、
ね、
そう、で、ちょっと調べたらすごい面白かったのが、うん、まずね、明治37年ってどんな年かなと思って、検索するとですね、うんうん、これ、大林組のホームページがヒットしたんで、
いや、面白いね。
はい、まあ、大林組のちょっとホームページの記述借りるんですけど、反
転の映画出てますね。
そう、まずね、社会の出来事としては、日露戦争始まったんですよ。はい。で、大阪府立図書館が開館。
中之島の。
はい。で、はい、大阪朝日新聞で、天聖人口が開始。
ああ、ここから始まったんですね。
ここから始まりまして。で、その時に、
うん、
実はこの旧黒川小学校の北校舎が完成。て、はい、か、まあ、多分ここから小学校がスタートしたっていうことなんですけど、はい、まあ、一つちょっと僕がここで注目したのは、
うんうん、
日露戦争が始まるっていう、はい。はい、とこなんですよね、まあ、日本が元気な時代というか、
まあ、日露とか日清とかね、
そうそう、
勝ち戦ですからね、
そう、元気な時代にまず学校ができて、うん、でさらにですね、うん、その南館ができたのが昭和21年ということで、これは皆さんご存知、昭和20年に太平洋戦争、日本負けました、
はい、敗戦、
その1年後です、
うん、
で、まあ、これ文雄君に聞いて分かったんですけど、
はいはい、
これ結局21年になんで増築したかっていうと、
はいはい、
敗戦でみんながここに来た可能性が、はい、
もう海外からの引き上げの人がね、
はい、
もうどんどんどんどんと、いろんなところへ、海外のところからですね、日本へ帰ってきて、
うん、
人口がとにかく爆発的に増えたんですよね、
うん、
でそれでその今70いくつぐらいのですね、
うん、
まあ一番問題になっている世代の人が、
うん、
その後、まあ、夫婦関係ができてですね、
はいはい、
たくさん人が住んでるという、そのもう戦後のガーッと混乱期の大きな人口が山の中のところとかですね、
うん、
まあ、人の住まんところへ行って、
あ、
実際慣れない畑仕事とか田んぼを耕しながら、
うん、
まあ、いわゆるその生き延びたという、
あ、
そういう場所やったと僕は思ってます。
で、まあ、野瀬伝の同じく記述を見るとですね、戦後の一時期には児童数が100名を超えたこともあったっていうのが、はいはい、
当然ね、
まさにこの南校舎の建築の昭和21年とかぶさるわけなんですよね。だから結局この小学校ができたのがその日露戦争の時代やと、
はい、
でさらに増築したのが太平洋戦争に負けた1年後やっていうことで、
勝った負けたですね、
はい、結構その、はい、やっぱり戦争って、
あ、そら、
このやっぱりこう大きく経済動く
ものすごい
なっていうのが、まあ、分かって、
経済だけですけど、いろんなものがもうダーンと動きますね、
は
い、
でさらに言うとですね、うん、まあ、昭和52年に休校となったということで、
はいはい、
でこれの理由がまた面白くて、で野瀬伝のホームページによるとですね、
うんうん、
まずはまあ過疎化やと、
まあ、これはもうね、
はい、
はい、
でさらに過疎化の進行プラスですね、うん、次は面白くて、ひとくらダムの建設により児童数は減少って書いてて、で僕はこの野瀬伝のホームページを見たときに、
うん、
あ、これもしかしたら過疎化よりもひとくらダムの建設で立ち退きが原因やったんちゃうかなって、うん、まあ、野瀬伝はやっぱりいろんな人のことを考えてますから、そういう文章を書きますけど、
は
いはいはい、多分これひとくらダムの建設が直接の原因になってるんちゃうかなと思ってですね、このどこやったかな、あ、これです、この神戸新聞ネクスト、まあ、これウェブ版の神戸新聞ですね、このホームページにはですね、うん、やっぱ書いてたんがですね、はい、まあ、これね、 2022年にこの旧黒川小学校がですね、廃校になったらしい、はい、要するに休校から数えて45年後に、はいはいはい、まあ、正式に学校じゃなくなって、はい、っていうことがあって、まあ、その記事の見出しなんですけ ど、はい、そこには書いてますね、うん、川西黒川省ダム整備で校区水没、うん、
なるほど、
県内最古級の木造校舎って書いてるんで、まあ、多分僕の予想通りですね、うん、まあ、もちろんその少子化もあったと思うし過疎化もあったと思うんですけど、おそらくなんか直接の原因はひとくらダムっていう、まあ僕らも知ってる大きなダムがあるんですけど、まあそこでおそらくこの辺りの人がまあ多く立ち退いて、でまあどこに移動したのかとかまで調べてないですけど、まあそれが原因でおそらくこの黒川小学校、旧黒川小学校はもう廃校になったんやなっていうことが分かって、だからまあダム、あ、戦争、戦争敗戦ダムっていうね、なんか日本のこう現状をこう表してる流れやなっていうのが、
まあ100年ね、この校舎はずっと見続けて、
そうです、
まあ、今のところそのなんて言うんですか、うん、そういうようなまあ自由学校みたいなのですね、
うんうん、
まあ、いわば場所を提供するようになったということですよね。
そうですね、
面白いですね、一つの建物というのがこれね、うんうんうん、残ってますと、こんなところよう分かりますね、
はい、だからまあこれからまたさらにこの、うん、まあ、現川西市黒川里山センター、
はい、里山センター、
はい、はい、まあ、僕何回か行くと思うんで、
まあ、そうだよね、まあ、娘の関係もあるし、ね、
そうですね、その
あ
たりの話も
保護者で行かなあかんのもあるでしょう、
ラジオで言えるかなと思います。
あ、そうですね、
はい、
う
ん、まあ、そんなこともしております。
まあいろいろやってますわね。
そうですね、
はいはい、僕も、まあ、あの、まあ、コロナがちょっとまあ沈んだということで、
はい、
これからも積極的にまあ出ていくように紹介な思ってます。
この前ロジ行きましたよね。
ロジも行きました。
どうでした？
面白かったですね。ロジはすごいですね。どんどん発展していって、まあ、ロジでスポーツ道具の店で大阪にあるんですけども、
うん、かなり老舗ですよね。
いやもうこれはすごいですよ ね、 ね、僕も長いこと付き合わせてもらってますけどもね、はいはい、ますます充実してね、
あ、
いろんな意味でやっぱり山登りが今はすごいんやなという感じがしましたね。
あ、まあ、それこそ、ね、僕らがさっき話したあの梅北エリアの取材の後に踏み置く、
そうです、
ね、その日の同じ日にそのロジ
ロジとか僕大林さんとかね、カメラとかね、あの辺りの行きつけのちょっとなんか飲み屋みたいな、ね、の行きつけはないんですけども、
まあ、まあ同じもんです。
まあまあそういうもんです。ちょっとね行ってね、
ロジ元気でしたか？
まあ元気、あ、店長には会えなんだから残念です。もう僕ら会長言ってたんですね、まあ、この社長さんは、はい、まあ、定年で退職しはって、ちょっと今もう関わってないということやったんですけども、またどっかで会えたらええなと思ってるんですよね。
わかりました。
ああいう店って大体好きなもんですからね。
そうですね、
大林さんのそうですけどもね、まあ、店長が変わってもまあ、うん、買い合ってもらいたいなと思って、あの、僕も買えるものを向こうで買うようにしております。
わかりました、はい、じゃあ皆さんもよかったらまた大阪遊びに来てほしい、
ね、そうですね、大阪で
大阪だけじゃないです、
楽しいとこや梅田も面白いけども、
関西も面白いですよ、
周りのね、はい、そういう美濃とか関西とか、まあ、豊中もそういうとこでしょうけども、はい、どこ行っても結構おもれとかいっぱいありますので、うんうん、来てもらいたいと思いますね。